高山俊吉気分青信号。
こんにちは。自転車事故の話をします。ウェブなどで注文を受けて、飲食店の料理などをお客の自宅だとか、あるいは職場だとかに届けるフードデリバリーのニーズが高まってますね。コロナ禍の中で、その傾向は非常に強まっているというふうに言われます。警視庁は11月、デリバリーの、いわば業者を集めて、交通事故の防止策などについて、話し合いをしたようです。この種の会合はこれまでなかったと言われますが、自転車の配達員による事故だとか、あるいは交通違反などが後を絶たないということで、そこで警察はここで踏み切ったと、そういう話として、各方面から注目をされました。ウーバーイーツがよく言われますけれども、そこに限りません。さまざまなフードデリバリーの業者が今、東京大阪などの大都市だけでなく各地で大きくこの仕事を広げています。すべて配達員が自転車を運転して飲食物を運ぶんですね。警視庁の調査によりますと、都内の交通事故の約4割に自転車が絡んでいる。そのすべてがフードデリバリーというわけではありませんけれども、交通事故の4割が自転車絡みであるということがあり、それから実際に警察に、所轄の警察に配達員の交通マナーが悪いという苦情が多く寄せられているという状況がある、こんな説明をしたようです。配達員に交通安全の教育をきちんと行うこと、自転車の走行状況、走行対応、走行位置、そういうことについての徹底的な教育をすることだとか、あるいは自転車保険などにきちんと入るようにというようなことを、そういうことを指導したようですね。実際にどのくらいフードデリバリーの中での交通事故というものが起こっているのかというきちんとしたデータはまだ私は見ていません。おそらく発表されていないと思いますけれども、来年にはその調査の結果が発表されてくることにもなるだろうと思います。自転車に乗る際の注意事項というのは私は時々お話をしてますけれども、基本的に自転車は軽車両という、つまり車の一種だということになる。そのこと自体が理解されていないけれども、車両なの、軽車両という車両、そして、車両が規制されるルールは全て自転車にも適用されるということが、例外として特に許されていない限りは全て適用されますので、例えば一時停止の標識というのは自転車も止まらなければいけない場所ということになるし、また自転車の場合には車道の左側端を走らなければいけない、これが原則で、どうしても車両の走行が危険だという場合には例外的に歩道を走ることが許されるけれども、その場合には歩行者を必ず優先して走らなければいけない、こういうことになっている。違法駐車をチェックする、皆さんご承知の制服 の自転車に乗った2人でチームを組んで走っている監視員がいますけれども、この人たちもまた歩道を走ってはいけないのにもかかわらず歩道を走っている状況がよくある。 警察関係自転車が歩道を走っては話にならないというふうに私は思いますけれども、そんな実情もあって、まあ、自転車の道路交通法の知識というのは非常に伝わっていない、知られていないということがありますね。で、まあ、そういうことをきちんと指導することをフードデリバリーの各社に警視庁は要請をしたということになっています。で、対策は何かというのはそこが問題になるわけですが、道路交通法の知識がないからそれを知らせるということ、それはそれなりに大事なことでしょう。ただそれで十分かというとそうでもないのですね。ということは何かと言いますと、このデリバリーは大変厳しい成績で規制されています。1時間に何件に配達できたか、何人のお客様に届けたかということが成績になります。成績になるということになれば、このライダーたちは、自転車ライダーたちはみんな急ぎます。歩道を走った方が動線が短いとなれば歩道を走りますし、場合によっては動線を短くしたいから道路の左側端ではなくて右側端の方を走ってしまうなどということもあります。私はそういうのを時々見かけています。全ては成績で、成績第一主義ですから、競争を求められて成績だということになればみんな急ぎますから危険な走行もする、歩道を走って歩行者に危険な目に遭わせるとか危険な思いをさせるというようなことも、そういう背中を叩いて頑張れというふうに、急げというふうに言われる中ではそれは必然的に事故にもつながりかねない。このデリバリーの配達員の待遇をどうするか、またそういう成績第一主義が横行するということでいいのかというような、そういう議論と一緒にやらないと、ただ道路交通法の知識をきちんと伝えろと言っても守りようがない、守れないということにもなると思います。現場の配達員の声を聞くことがありますけれども、それは凄まじい競争下の走りであって、交通安全などということを丁寧に考えていたら仕事になりませんということを言った人もいます。そういう状況をどうするかということを同時的に、同時に考えていかなければならないというふうに私は思います。東京では今年春に、Uber Eats の配達員の大学生が交差点で軽自動車と衝突して亡くなったということが報道されていました。また配達員が首都高に入り込んでしまってネットで大騒ぎになったということもありました。全て、この人たちの労働状況、勤務状況を精査しなければいけないなということをつくづく感じます。仕事の中で自転車を使うということがおそらくコロナ禍の中で、私は少し増えているのだろうという気がしています。つまり会社の中で勤務をして、一日中会社の中にいるという状況ではなくて在宅勤務というようなことになる、在宅勤務というようなことになれば、どこかに出かけて物を買ってくるというようなことを自分自身の個人の生活の中でするということになり、自転車に乗る、家の近くを自転車で走るというようなことが必要になってくる機会が以前より少し増えているのではないかという気もします。そういうことと、このデリバリーのニーズが高まっている状況というのがいわば競合する形で、全体として自転車が絡む事故の数をこう高めているのではないかというようにも思うんですね。 まあ、コロナ禍はさまざまな局面に、社会生活のさまざまな局面にマイナスの影響、危険な影響をもたらしていますけれども、こんなところにもその事象が現れているように私は感じています。交通安全を現場からということで、丁寧で緻密な対策を講ずることを提案したいというふうに思います。今年も最後になりました。大変な一年だったということをつくづく感じます。来年は今度は本当に明るい元気な、そういう一年として私たちは経験をしたいものだというふうに思います。交通の問題、そしてまた裁判員制度や裁判という問題も、新しい社会の、新しい明るい社会の中で考えられるようになっていけばということを強く望みます。それではまた来年もよろしくお願いいたします。今年はありがとうございました。